注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、ミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉住智彦です。あ、じゃあ、篠間監督。
あ、はい。映画監督の篠間康介です。毎度どうも。
はい、じゃあ。
はい、どうも、南です。
ね、南くんとはね、実は今日は午前中も会って、たけし映画を4本語るっていうのをやってました。あの夏一番、静かな海から、キッズリターンまで。
なかなか今みんなやってるかを語る人もいないような。
そうそうそうそうそうそう。改めて見てみたらそこまでつまらなくなかったっていうね。
そうですね。まあ、年を取ったせいか、ダンカンさんがすごいよくて、なんか。
そうだね。
すげえ楽しかったですね。ただあれですよね。DVD とかで見て、分けて見た方がいいっていうのは本当、
そうそう、DVD 借りて、30分ずつ休んで見ないと、1本通して見るのはきついっていう。
よかったですね。特にヤクザになったところからちょっときついかもなっていうのとか。
最後の、ハエ男になるのも辛いよ、結構。
なかなか
そんなこんなですけど、本日はね、6月5日なんですけど、今さら2023年の映画ベスト10を振り返るという、これは僕のね、本当に不手際がいたなされて、皆さんにご迷惑をおかけいたしました。まあ、上半期中にやれてよかったな、みたいな。
確かに2024年の上半期かと思いますよね。
そうなんですよね。上半期。あ、ちょっと、ちなみに上半期ベスト3みたいな、今、後藤さん待ってる間、やってみませんか？
パクッと。
じゃあ、ね、僕からいきますよ。
はい。
第3位が、ですね、あれです。菱沼さんと喋ったやつ。
胸騒ぎですか？
胸騒ぎ。そう。胸騒ぎがね、まあ、すごくて、南くん誘ったら断られたんだけど、今日その事情を聞いたら、はい、実家で飼ってた猫が死んだ直後だったからきついっていうふうに言われて、あ、確かにそりゃそうだな、もう悪いことしたなって、あの時、断られた時は、俺は南くんの、なんか俺の全然好きじゃないやつに付き合ってんのに、なんだこいつって思ったんですよ。だけど、そんな事情があったらしょうがないなっていう。
申し訳ないです。
でまあ、詳細は、先日アップした菱沼監督との、特別編をお聞きください。
はい。
じゃあ、菱沼監督、ベスト、はい、第3位。
後藤さん。
後藤さん。
あ、
今ね、収録始めててね、待ってる間、上半期のベスト3を発表してたんですよ。
はいはいはい。
どうしよう。もういいかな。
まあ、一本だけやったんで、まあ、いいんじゃないですか。
そうですね。じゃあ、また、今後、来年の2024で覆る僕の胸騒ぎが何位になるか、ぜひ、お楽しみに。あ、でも、せっかくだから、上半期の1位だけ言っときませんか。
はあ。
まあ、
3位、4位。
今のじゃあ、僕は、哀れなる者たちです。
もう、いいですね。そうですね。僕はもう、オッペンハイマー一択です。
あ、オッペンハイマー。シネマ監督、オッペンハイマー。じゃあ、南くんは？
アイアンクローですね。
アイアンクロー。ああ、いいですね。
ですね。
後藤さんは？
どうですか？いやー、なんでしょうね。なんか、上半期ですよね。
上半期第1位。上半期って、まあ、6月ま、まだね、5月。
まあ、いや、今年入ってからの、
はいはい、
公開ですね。
ええ。
あ、いや、でも、ないんじゃないですか。
おー、そんな悩むほど。
なんか、あまり印象に残ってない。
そうです。
あれです、あれ、猿の惑星の最新作。
俺はなんかそんなに面白くなかったです。
いや、あの新シリーズの中で一番面白いと思いましたよ。
ああ、まあ退屈はしなかったけど、結局登場人物誰にも思い出ができなくて。
いや、まあ、ほぼ猿です。
うん、そう、まあ結局なんか 他人事で終わっちゃいましたよ。
でも予告より全然楽しめたっていう感じが。
ああ。
ねえ、全部よくできてる。てか、すごい CG が。
まあ、退屈はしなかったんだけど、そうそう、ええー。
いや、何しろ、ついに、ハリウッドスターが誰も出ないって映画になった。
ああ、なるほど、なるほど。声も、無名の人だったんですか。
そうなんですよ。ほとんど。まあまあ、知ってる人は知ってる。向こうでは多少若手で人気がある人は出てますけど。あんな超大作を引き受けるというキャストは一人もいないというのが。
へえ。
もう CG だけでいいんですよって感じがすごいしてよかった。
なるほど。
もちろんね、あのグレートあたりもそうでしたけど。
そういうわけでね、皆さんの一位作品が、下半期、じゃなくて、2024のトータルで何位になるのか、ぜひお楽しみに。あのね、本当にね、このファミレス映画館、をやってたおかげで、先日文学フリマでお客さんがいっぱい来てくれたんですよ。
そうなんです。
聞いてますっつって。ほぼその人だったんじゃないかって。本当雑談ラジオとファミレス映画館聞いてる人が来てくれました。というわけで、本日は2023年映画ベスト10を、6月になって今更ですが、行いたいと思います。で配信などされた際にの、ぜひガイドとしてお使いいただけたらと思います。
ね、ほとんどもう見れますからね。
はいはい。というわけでね。じゃあ、僕、菱沼監督、後藤さん、南くんの順番で回してって、ほいで、重複がある場合は、順位の高い人で話すっていうふうに、いつものルールでいきましょう。
はい。
いきますよ。はい。それじゃあですね。小泉の第10位を発表いたします。ザ・キラーです。
おー。
僕も映画館で見ました、一応。
あ、面白かったですね。映画館で見たんですよ。すっごい面白くて、ワクワクしたんですけど、何しろね、ずいぶん前に見たから、あまり覚えてないって申し訳ないんですけどね、こういう本当にね、この度にね、まあ、そういうのもあってね、見返さなきゃとか思ってるうちに、どんどん遅くなってこんな事態を迎えてしまったので、まあ、そういうのもね、良くないので、うろ覚えだろうが何だろうが発表するっていうのを僕は大事にしたいと思います。フィンチャー監督がね、結構ね、まず毎回そこそこは面白いんだけど、久しぶりに本当に殺し屋映画っていうジャンル映画で面白いのやってくれたな、あ、だんだん思い出してきましたよ。なんかね、結局打ち行け場なんですよね。そこが不満ちゃ不満なんですけど、よくありがちなボスに裏切られてひどい目に遭うみたいな、あんまネタバレしてもあれですけど、
そうですね。まあ、前半の方で出てこない話ですね。
それでね、襲ってくる殺し屋たちがみんな個性豊かで、すごい面白かったんですよ。というわけで、小泉の第10位、ザ・キラーでした。
ネットフリックスで見えますね。
はい。
もともとネットフリックス映画で。
ネットフリックス。そう、新潟ではイオン、はい、新潟西でよくネットフリックスの映画をね、やってくれるので、はい、僕はネットフリックスに入ったり出たりしてるので、で、その時もう出てたから、あ、これは、なるべくだったら劇場で見たいですからね。見て、大正解。というわけです。
劇場に行って、帰ってネットリックスで吹き替えで見るという連続で見ましたね。
ははー。楽しそう。
自分はプロジェクターで大画面にして見ました。吹き替えで。
自宅にシアターがあるんですよ。
いや。アパートの6畳間をなんとか150インチにしただけなんで。
すごいすごい。
いや、楽しみです。
はい。それでは、石沼監督、お願いします。
はい。じゃあ、2023年映画ベスト10ですね。
はい。
はい。第10位は、逆転のトライアングルです。
逆転のトライアングル？ なんだっけ、見たような気がするけど、思い出せない。
まあ、変な映画です。まあ、オスト・リューベン、リューベン・オスト・ドルフっていう、
あ
ーまあ、
スクエーデンか。
スウェーデンかの監督でしたね。まあ、もう、一応、まあ、そこそこベテランではあるんですけど、長編は4本目か5本目。
はい。
でもまあ、フレンチアルプスで起きたこと以来、ずっとカンヌでは賞を取り続けの、前回のザ・スクエアから続けて、2作連続パルムドールというのを、映画ですが、まあ単純には、金持ちの豪華クルーズが、まあ嵐にあって無人島に到着して、いわゆるヒエラルキーが逆転するって話です。
ああ、見てなかったです。新潟じゃやってないな、多分。
やってたと思いますよ。
え、本当？
そこそこ大きいところで。
ああ、2週間限定とかでやってたかもしれないですね。あ、なんか
そう、全くスルーしちゃいましたね。全然気づかなかった。そんな映画あったっけな。え、どこでやってた？ユナイテッド？
ユナイテッドかイオンにしかどっかでやってたと思うんですけれど。
ああ、こりゃ失礼しました。
東京では普通に東方シネマズとか
で、はい、新潟ね、東方シネマズがないから東方系がね、割ちょっとね、あの遅れたり上映されなかったりするんですよ。
そうですね。
いわゆるそう、アート系まで行かない、まあ、リューベン・オストドルフがさんはどっちかというとエンターテインメント寄りの人ではあるので、でパルムドール、パルムドール取ったんで、まあまあ大きいところでやってましたよ。
ちょっとワウワウでやってて録画してまだ見てないっていう受験状
態。そんな話題作だったのに何も知らなかった。
すごい、まあ船の遭難シーン、まあ見どころでは船の遭難シーンがなかなかすごいです。多分世の中でここまで船の遭難シーンをちゃんとやったのはタイタニックよりすごいです。
業
者としては。
なんかものすごい汚いシーンがあるっていう話も聞きましたけれど。なんか映画の中でなんかものすごい汚いシーンがあって結構きついよっていうシーンあります。
まさにそうです。さっき言った船が遭難するので、
はい、
当然だから全部逆流してくるので、
ああなるほど、
ああなるほどなるほど、
全員海の上で何もできないのにクソまみれになり続ける
シーン。タイタニックでは描かれなかったシーン、
描けなかった。タイタニックでかすぎて逆に多分ならないんですけど、そんな大きくない船なので、うん、せいぜい100人乗れないぐらいの、100人は乗れるか、100人ぐらいしか乗れない船なので。
それは見たいですね。
胴体なことになるシーンが、まあ、前半の見どころですかね。
はい。
まあ、変な映画です。そういうと。ただ、後半の仕掛けが、まあ、みんな分かりやすく言うと、さっきのヒエラルキーが逆転していくんですけど、逆転した上にもう一段階仕掛けがあるのが、まあ、この監督のうまい。
今や U-NEXT でやってますね。
普通に2023年作なのでほとんどやってると思いますが。
なるほど。
何されてみたいな話ですか。
何
かる流されてとかなんか。
流されて。
全然違う。
ね、
全然違う。
あの、無人島ではありますけど、どっちかというと、その、ですね、金持ちのクルーズ船で、遭難するので、立場が全く逆転するんですよ。ではお金が、最初の段階ではお金持ちの方が権力があったりするんで、なるんですが、うん、結局、船の中の構造でもしてたのは従業員なので、だんだん従業員の一番下の方の人間の方が、資材やら何やら全部持ってるんで、だんだん偉くなっていくっていう。
なるほど。
逆転していくハエの王みたいな話です。
でも、劇場で見ると面白そうですね。
まあ、先に、本当にその中盤の、クソまみれ遭難シーンはへこみます。あまりにリアルすぎるので、ああってしますけど、まあ、それぐらいですに世の中がクソでひっくり返るって話だと思って楽しいです。
ありがとうございました。それでは後藤さんの第10位をお願いします。
はい、ちょっと表紙はないんですけど、もういきなりタイトルが見えるですね。はい、ちょっと見づらいか。
なんかぼやけてて、
背景化されて
ます。あ、いや、
ダッシュカム。
ダッシュカムですか。
ダッシュカム何ですか、
見れなかった。
まあ、いわゆる POV ですね。ずっとカメラ主観で撮ってるホラーもののやつで、で、ちょっと他と違うのは、主人公が、いわゆるなんか迷惑系の YouTuber みたいなやつなんです。女なんですけど。で、なんか人にひどい迷惑をかけたり、なんか本当クズみたいな、いや、へずまりゅうみたいなやつですよね。ああいうのが、なんかこう出てきて、で、なんかそういういい、撮れ高の撮りたいみたいな感じで、志はもうそう低い、浅い人間で、で、それが、なんかこう、変なカルト教団みたいな出てきた、実際そういう化け物みたいな出てくる話になるんですけど、っていうようなまあ話ですね。
はい。
まあ、ホラーですね、ホラー。
ホラ
ー。見れてなかったんですけど、面白そうだったの。
迷惑系動画配信者の主人公が陥る恐怖を画面越しの視聴者目線で描いた、新感覚ホラーっていう紹介が、映画 .com にありますよ。
あ、そうですね。なんかその配信してる画面が映るので、いわゆるその、なんかコメントですよね。その見てる視聴者のコメントもずらーって流れてくるので、で、英語なんで当然その、はい、我々、まあ、若い人は若いでしょうけど、限界悪いじゃないですか。で、結構そのコメントのところも割となんかこう細かく、なんかまあ、ね、ネタ割れじゃないですけど、その確信というかついてるようなところとか、結構あるんですけど、まあ、字幕とかではそういう要所要所のところだけは訳すとかしたりしてるんですけど、だすごい情報量はもうそう、もういやだ、見てて結構疲れたりして、頭が取るんですけど、なんか本当にかなりこの情報量が濃いような感じの映画で、まあ、ただぼーっと普通になんかアトラクション的に見てても面白いんですけど、だからすごい作り込まれてて、本当にこれ面白かったなっていうふうに思いましたね。で、ワンカットではないんですけど、結構ワンカット的な形で、白井さんとかよくやってる感じの、こう、すごい短い間のところで立ち続けにこう、ドガドガドガってなんかもういろんなことがしっちゃかめっちゃか起きてみたいな感じの、そういうようなシーンとかも結構あって、すごいね、POV の中でもね、まあ、最近その POV たくさん作られてるわけではないですけど、かなりレベル高いなと思いましたね。
おお、こちらも、
はい。
Unext で見られますね、今や。
あ、そうですね。なんか、だって僕は映画館でしか見てないんですけど、それこそパソコンっていうか配信で見たら、それはそれでなんかまた違う臨場感があるかもしれないですね。だと結構なんか、なんかメタフィクション的な感じのが、とか、ブラウンハウスなんですよ、これ。
ははははは。
ブラウンハウスで、で、なんかその、なんか最後の方、主人公を演じた人はもともとなんかそういう迷惑系じゃないけど、コメディアンかなんか配信者の人かなんからしいんですけど、で、その人のキャラを見た監督が出てほしいみたいな感じで、この当て書きみたいな感じらしいんですけど、
はい。
なんか最後の方、なんかその人がラップみたいなのをやるんですけど、なんかジェイソン・ブラウンのことをバカにしたりとか、なんかそういう、そう、いろんなこう、いろんな映画界のことをディスったりとか、なんかそういうようなことをネタ的に、あったりとかしてなんか、ね、面白かったですね、すごい。
シネマート新宿でやってそうですね。
あ、いや、白島でやってました。はい。
あ、そう
なんだ。
結構宣伝面白そうだったのに。
シネマート。
たまたま会わなくていけなかった。
新潟やったりやんなかったりね。見れない。
これ面白かったですね。見てよかったなと思いました。
ね、新感覚で結構評判良かったんですよね。
そんな僕が劇場を当てたところで。じゃあ南くんの第10位お願いします。
はい、妖獣キタン忍者&シャークっていう作品なんですけれど、
どこのやつ、
日本映画です。これやってですね、坂本光一監督、仮面ライダーとか今やってる坂本光一監督の作品で、まあ、はい、まあお金はかかってないですけれど、なんか、アイデアはいっぱいありますし、一応、日本で、上手映画を作ろうっていう中で、一応頑張ってる作品なんですよね。で、やっぱ坂本光一監督の、今、日本に来て頑張って、そういうライダーとか盛り上げてる、姿勢がものすごい好きなんで、やっぱ自分はこういう作品を推したいんですよね。で、子供の頃に、サイボーグ忍者とか、そういうの、なんかビデオとかで育った人間としては、こういう作品をもっと作ってほしいんですよ。なんか坂本光一監督がそれを叶えてくれたような感じがして、ものすごい嬉しくて、自分はこれは押していかなくちゃいけないっていうので、10位に上げました。
なるほど。
今、Unext で有料ですけれど、見れます。
で、出てる人たち。
出てる人たちが一応ライダー俳優だったり、ウルトラマン俳優だったりするんですけれど、きちんと動ける人を使ってるんで、はい、そういったところのアクションも、映像は安っぽいですけど、ちゃんと頑張ってますし、
はい、
さっき言った、 あのサイボーグ忍者とかそういったあのビデオで流行らせようとしたオリジナルビデオの香りがすごいして、あの、うん、2023年にこんなのを劇場で見れたっていうのがものすごい嬉しい作品でした。なので上げさせていただきました。
ありがとうございます。さあそれじゃあ9位に行きましょう。まずは小泉の第9位、
はい、
カードカウンターです。
お
お、大好きですね。
オールシュレイダーですね。
オールシュレイダー。
皆さん、ここ上位に入れてないですか？
悩みました。本当に。
これはね、見てないんで、あんま言えないけどね。
カードゲームの何ですかあれは、セブンブリッジじゃなくて、何ですかね。
独特な、バカラみたいなやつ
ですよね。
バカラ
ブラックジャックみたいな。
ブラックジャックが21になるやつ。
そう、ブラックジャック。ブラックジャック。
の、なんかね、まあ、すご腕なんですよね、主人公が。
ええー。
で、ところが、もうギャンブルでこう、勝っても、まあ、ちっとも嬉しそうじゃないっていう。まあ、要は、寄せ人なんですよね。
もう、そうしれない。毎回そうですけどね。
うん。で、そこになんか、こう、弟子が現れたりとかして、でも最終的には、まあ最後ネタバレも、あれか、最終的にはなっちゃダメですね。ね、まあそれはちょっとでもね、ちょっとすごいその主人公の佇まいがもう本当になんか、すごい良くて、もう完全なギャンブラーでは強者なんですよ。でももう本当強いとギャンブルって多分つまんないんですよね。
で、オスカーアイザック
ですね。そう。でね、まあなんかそれで、でも本人には、まあなやり遂げなきゃいけないことがあるわけなんですよ。
うん。
で、それが最後の最後、それがカードで俺はやってほしかったのが、全然なんかちょっと違ってきちゃうのが、ちょっとね、俺の見たいものと違ってて、でもそれはそれで、なんかすごい変な感じになってて、面白くはあるし、主人公のなんかこう、思いが、思いの凄さは伝わるから、まあ良かったんだけど、まあ、とにかく良かったです。
もう、主人公がすごい心を病みすぎて、自分の、いるホテルを全部真っ白にするんですよね。テープとか使って。ああいうところの中、ちょっと心病んでるなっていうところとか。カードもカードで勝ちすぎると目つけられるから生活できるほどでっていうので、
うんうん、
なんかこの日を暮らしていくっていう、なんか、生活とかすごいいいなっていう。
はい、そういうわけで、ポール・シュレーダー監督の、あれですよ、タクシードライバーの脚本を書いた。他にもね、監督作品で、はい、なんとかの夜とかね、何でしたっけ？
カードポイント。
いっぱいありました。
娘が売春風になって探しに行くやつ。
ハードコアの夜ですね。
ハードコアの夜とかね。そう、傑作を手掛けてます。
もう、大巨匠ですから。
ドッグバイドッグとか好きでしたね、最近。近年の作品で、ニコラス・ケイジのやつ。
ああ、はい、ドッグバイドッグですね。
絶対思い出せないな。ラストリベンジってありましたけれど。
はい。
それもそれで良かったんですけど、なんか良かったなと思ってたら、ポール・シュレイダーがあれは失敗だったって言い始めて。
あ、そう。ハードカウンターはね、確かキネマ旬報でもえらい高く評価されてましたよ。だからね、あえてこんなところに出すのも恥ずかしいみたいなところでもあります。はい、そういうわけで、じゃあ、ありがとうございます。菱沼、はい、監督の第9位をお願いします。
はい。の第9位は、バービーです。
なるほど。
もう、まさかのおもちゃ映画をこんなしっかり仕上げる人がいるなんてと。まあ、グレタ・ガービーとね、
まあ、ガービーはね、面白かったけどね、やっぱ男社会で生きる男として、ちょっとやっぱいたたまれないところがあるんですよね。
まあ、っていうのも、映画全体で考えたときに、ここまでもう、要するに、ファンタジーの世界を実写でやるっていう、ギリギリのラインをやれるってのがすごいなと思いながら。だしろ、完全にファンタジーの世界なのに、リアル、ファンタジーだからこそ、リアルな批判がちゃんとできるっていうのと、おもちゃ映画、要するにもう案件じゃないですか、もう言ってしまえば。完全にもう、バービーなんとかすりゃいいよってくらいの話だって、GI ジョーとかトランスフォーマーと同じ並びにあるわけですから、それをまさかの、 全然違う方向性の映画に仕上げられるんだなっていうのを。
うん。
まあ好きな、脚本のはね、監督はグレタ・ガービグですけど、
はい、
脚本を今はまあパートナーになってるノア・バームバックが一緒にやってるので、
はい。
非常に会話のこうやりとりが非常にうまい。
ええ
ー。で、映画的なシンボルとかモチーフの使い方が非常にうまいのと。この辺のこう面白さも。
はい。
マテルの社長、元社長の女の人が出てきて、なんか、ほんの脱税しただけよっていう話するんですけど、はい、実際はもっとひどい人だったんですよね、あれ。
かなりそこがそこで見たことなくて。副社長
が、ね、
開発をして、バービーを作った方が本当の人が出てきて、実際の歴史のことをちょっとだけチラッと言うっていう、実際にひどいことを結構増してしまったので。
そういうところとか。知るとまた
現実を入れられるっていうのは凄みですよ、おもちゃ映画。なかなかおもちゃ映画で本当の、だから任天堂の話をやるっていうよりは、マリオの話の中に、任天堂の社長出てきて、ちゃんと話をさせられるかどうかっていうことができる映画でもあるので。
ははー。
リアルな方がより楽しいです。
はい。じゃあ、それでは、後藤さんの第9位をお願いします。
はい。こちらですね。日本映画ですね。
マッドキャッチ。
はい。
おぉ、
早く
インディーズですか、
ね、はい。まあ、アクション映画ですけど、なんか角レイキ監督っていうですね、ポル・トロマってあるじゃないですか、ロイド・カーフマンの。
はい。
あそこトロマでなんか学んでた人で、はい、なんか海外とかで仕事、まあ、日本と海外で行ったり来たりしてるみたいなんですけど、まあ、それぞれの長編で、まあ、デビュー作っていうような作品で、東京だとシネマ借りてとかでやってましたかね。
へ、
はい。まあ、なんかもう完全にファンタジーみたいな映画なんですけど、なんかその、なんかリアル、まあ、無国籍みたいな感じの、なんか日本のなんかアメリカなんかよくわからへんようなところで、まあ、全部日本撮ってるんですけど、で、そこでなんか変なこう、まあ、化け猫というか、なんかに、ね、猫が人間の姿して鬼神みたいな、なんか集団みたいなのが出てきて、それと、なんか、ボークラダシネモが戦うみたいな、まあ、そういうような話で、まあ、ちょっとタランティーノっぽいような、まあ、そういうような感じのテイストの映画なんですけど、なんか、本当ね、まあ、言ってしまうと、すごい隙が多い映画なんですよね。なんか、隙しかないというか、なんか、その、冷静に理屈で考えるのも突っ込みどころしかない映画なんですけど、ただ、なんか、絶対それもちろん作ってるから、分かってやってるんですよ、当然。私の、なんていうんですかね、この、隙があるというか、緩いとを、なんか、その、ま、真面目にきちんと分かって、その映画の緩さとして作るっていうのは、まあ、実はすごい高度な難しいところで、それを本当にやってるので、なんか、フリーマックスのリビューとか見ると、なんかその突っ込みどころがとか、なんかその、整合性がとか言う人いるんですけど、いや、それわざとやってるんでっていうような話で、もちろんそれは乗れない人には乗れないんだと思うんですけど、なんかその、結局、なんか、後々実はあそこでこうだったとか、なんかまあ種明かしじゃないけど、かっちり作るような映画とかもあるんですけど、映画とか小説とかでは。でもそんなの結局、作り手が何とでも言える話なわけで、あの人実は、あそこで死んだと思われてたけど、生きてたのはこれこれこういう理由でとか、そんなもん後付けで何でもできるわけじゃないですか。なんか、アメコメとかでも多いですけど、そういうの。
はい。
名おばさんとかも一回死んでるのに実は影武者だったとか、そうやってるわけですよ、アメコメでは平気で。スーパーマンとか死ぬ死ぬ詐欺とかもう100万回ぐらいやってますし。そういうところも理屈をすっ飛ばして、もう最初からもう緩いテイストのこういう世界とはいえ、何でもあるじゃなくて、もうきちんとある程度のルールはちゃんと作られているので、そこのところでちゃんとその、なんか置いとこぼりにはならないなっていうところで、なんかすごいいい塩梅だったなと思いましたね。あと主人公はなんか青年なんですけど、まあそれとコンビを組むなんか女性のキャラクターがいて、それがあやねさんっていう最近売り出してるというかなんか人気ある、まあアクションをやってる、俳優さんで、もうかなりあの人すごいいいなと思ってて、なんかもっとブレイクしてもいいなって、なんか、ね、伊沢沙織さんっていらっしゃるじゃないですか。ああいう系統っていうとなんか、ちょっと
驚きましたけど、
伊沢沙織さんなんかもう今ね、デビュー割り切れとかでも、
はい。
大ブレイクしますけど、
あやねさんはね、ね、伊沢さん実は、夜昼英検に来てくださってたんですよ。
そうなんですよ。かなり前の話。
最後の方に、タイム良介さんが連れてきてた。
なんか出てそうとか言われてた。
あんな出世するとは思わないからびっくりした。
まあ、BURK なかったら今でもそこまではないというか、あれですけど、そんなにかもしれないですけど、で、あやさんっていうのは同じような形で、なんかアクション部として、別に出演は直接しなくても、だからあれですね、ネットリックスのワンピースってあるじゃないですか。
はい。
ないですけど、あれの、なんかダブルスタントっていうか、なんかスタントコーディネーターかな、まあね、やったりとか、 そういうのもやったりしつつ、普通に自分で顔出して、まあ、主役というか、なんかそういうのをやったりとか、まあ、いろんなことで活動してる。なんかアクションの人ですね、本当に。っていうので、なんかすごい、あれですね、なんかもっとブレイクしてほしいなって思ったのと、あとはね、モリルイスっていうね、なんか、ヌンチャクガールっていう自分で名乗ってて、なんか、ブルース・リーのこう、なんか再現というか、
あ、はい、
ワンシーンの、まあね、あれをずっとやってる人がいるんですけど。
お母さんとやってる人ですか？
あ、そうそうそうです、はい。
ああ、たまになんか、ツイッターで流れてきますよ。
ええ
ー。すごい面白いですよね。
そうそう。あの人とちょっとだけ進行があるんです。まあ、そのつながりで最初もそのと見たんですけど、あの人はそんなにではないんですけど、なんかその、マットキャッツの中でも、ヌンチャク振り回して、で、なんか撮影裏返して、ちゃんとなんか、鉄のヌンチャクで本物を使って、なんか鉄のヌンチャクを振り回せる人は私しかいないみたいなことなんか言ってたんですけど、
うん、
なんかそういうところでもなんかね、面白かったですね。
これもプラスチックのヌンチャクしか振り回せないですよ。
まあ、ブルース・リーすら、まあ、ぶち上げればこう、ふにゃふにゃしなってますからね、あの死亡遊戯とか、当たったら痛いみたいな。
ね、
鉄のヌンチャクもなんかやったって言ってて、それは本当にちゃんとやらないと危ないので、
はい。
まあ、それもあって、だから、森さんだったらできるみたいなことになって、それでちゃんと本物を使ったっていうので、なんかそういうところもね、なんか、はい。いや、結構、だから本気度はきちんと差し出しのところで、アクションとしての本気度をやってる映画で、だけど内容自体緩いみたいなところで、結構、なかなかないんですよね。なんか、
アクションが見どころなんですね。
あ、そのアクションかなり見どころですね。だから、なんか、みたいなやつよね、筒井幸さんのね、作ってる映画とかでなんか同じような感じのちょっとふざけたテイストとかね、そういうのは正直結構きついのはあるんですけど、
はい、
なんか全然違うんだと。ってことで、これが真の許さだみたいな感じのでね、なんかすごいいい映画ですね。
ありがとうございます。
これ配信であるのかわかんないけど、なんかまあ、見られる方はぜひ。
これはね、U-NEXT に入ってないですね。
入って、ああ。
なんか、一箇所だけありましたね。
まだ、
あ、何で
ジャストウォッチってとこで配信され
てる。ジャストウォッチ何ですかそれ。
こういうサブスクがあるみたいですよ。今、
聞いたことない。
海外だけ。
はい。そういうわけで、後藤さんの第9位は、はい、マッドキャッツでした。
はい。
はい。
さあ、それでは、南くんの第9位をお願いします。
9位は、ガールズ&パンツァー最終章第4章ですね。まあ、水島監督のアニメが基本的に好きなんですけれど、はい、ガールズ&パンツァーって、映画館用っていうか、もう、4DX を考えられて作られてるアニメなんで、あれなんですよね、うん、最終章をやりますって言って、2年に1本作ってるんですけれど、大体。うん、でも、あれなんですよね。もう、6章まであるんで、あと4年かからないと最終章まで見れ、最後の最後まで見れないっていうアニメなんですけれど。しかも、劇場でやってるのに50分か1時間ぐらいしかないんですけれど、ものすごい凝縮されてるっていうか、戦車戦がメインなんですけれど、今回雪山での戦車戦なんですけれど、戦車が雪で走ったらどんなスピードが出るかっていうのとか、戦車の作りがもうまあ、倒れても傷とかへこみとかはつかないような戦車の仕様になってるんで、リアル感ではないんですけれど、あの重さのものが雪の中でこう走って戦うんだったらこういう風になりますよっていうのが、すごいエンターテインメントとして、ものすごく面白く作られてて、音響とこれに 4DX だったら揺れも考えられて作られてるっていうので、ものすごい満足度が高くて、なんか、1時間しか見てないのに楽しくてぐったりするっていう作品でした。これを追いかけてきて本当良かったなと。
南くんがあんまり言うからさ、ちょっと見てみたいなと思って、テレビ版を1話見始めたら、ちょっともう途中で嫌になってやめてしまった。
あ、でも俺もハマったのはでも劇場版を見てからなんですよ。劇場版が当時。
劇場版から見た方がいいのかな？なんかもう、ちょっと申し訳ないけど見てらんなかった。退屈で。
ウィークエンドシャッフルの投稿コーナーで、なんか、はい、これはなんか日本で作られたマッドマックスみたいだっていう話になって、そんなわけあるかと思って見たら、うん、結構それに近い感覚を得まして。
あは
で、 で、調べてみたら割とその水島監督ってそれまで意識してなかったんですけれど、あ、俺好きな作品割と水島監督の作品だっていうのを気づいて、で、これはやっぱ劇場でやってる限りは劇場で見ないとダメだと思って追っかけてる作品一つで、で、やっぱ満足度、
はい。
すごい高いです。
そうか、劇場版から見た方がいいんだね。
あと、
4DX。4DX になりましたよね。
え？
4DX。4DX が出た時に評判になったんです
よ。あはー、そうですか。わかりました。あれ、なんか後藤さんがいなくなってしまったんだけど、大丈夫かな？
どうでしょう。
ねえ、まあでも、続いていきましょう。じゃあ、続いて8位に行きますよ、いよいよ。あ、これはね、はい、あ、後藤さん戻った。皆さんもね、もしかしたら上位に入れてたらあれだなと思うんですけどね。
はい。
ピギーです。
ああ
。入れてないんですよ、これ
。あ、そうですか。
候補に入れてるんです
よ。本当にね、素晴らしくて。ホラーなんですかね。
さっさと。ホラーではないと思いますけど。
そう。そう、すごい殺人が立て続けに起こるっていう。で、主人公が、まあ、豚みたいに太った女の子で、今ね、このルッキズムの世の中、こんな表現許されるのかみたいな。まあでも、現実だからあれなんですけど。なんかね、すごいいいんですよ。しかもね、そんな彼女の実家が肉屋で、本人は痩せたがってんのにもっと肉食え、肉食えって言われて、だから私は豚って言われてんのよみたいな、なんか。で、そんな彼女に恋をするのが、ああ、まあネタバレになるからあれか、ちょっとまああれなんですけど、まあいろいろあって、とにかくひどい目に遭うわけなんですよ。で、そこで、でもね、なんか、何がいいって、キャラもいいですし、なんか、70年代かなんかですよね、舞台が。80年代の頭ぐらいかな。
そうですね、現代ではなかった。
うん、時代性。
なんか、ちょっと、うろ覚えですけど。
うん、なんか、こんな低予算のホラーっていうか、サスペンス映画なのに、時代性みたいな空気感みたいなのがすごい出てて、田舎でね。なんか冒頭のとこだけちょっとネタバレで話すと、もうピギーつってバカにされてる女がいるんですよ。で、その、寄せばいいのに水着姿になったりして、すっごいそれで、うわぁ、豚が水着になってるぞみたいに言われて、で、プールにバーッと入ると、プールの中に死体があるっていう。で、何これみたいな。まあそういうのがね、どんどん立て続けに起こって、まあストーリーが面白いんですよ。で、最後の最後も、どうなんのかなって思ってたら、なんかもうすごい気持ちよく展開して、いい感じの裏切りとかもあって、とにかく面白かったです。
ピギーこれって、なんか、もともと YouTube かなんかの短編ですかね。
あ、そうなんだ。
俺なんか、照れて、YouTube つけたまま寝ちゃったら、なんか、ちょっとこれのオチみたいなのが流れてて、で、その後にピギーっていう映画のポスターを劇場で見たときに、あれこれだったんじゃねえかっていう感じがして、で、噂ちょっとなんか短編があったとかいう話があったんで、どっちかわからないんですけれど。
今見たら返してますね。確かに元は YouTube に発表されてるショートムービーって書いてますね。
へぇー。
それ見ちゃったのかな？俺てっきりや、もうそれがオチだと思って、劇場ちょっと、なんか見やすいか環境になったら見ようっていうので、フィギーは諦めたんですけれど。
まあ東京だったらね、多分ね、ヒューマントラスト渋谷か、シネマカリテじゃないかなって思ったんですけど、どうでした？
どこでやってましたっけ？
あ、そうですね。そうやってましたよ。あとあれが、武蔵野館か、品川借りとか、どっちか忘れましたけど、新宿で。また大体どっちか
ですね。そう、なんかね、新潟、この前東京に文学フリマで行った時に、新潟じゃ上映してないやつを、翌日の午前中見ようって思ってやったら、もう新潟でやってるやつしかほぼ見れる時間のがなくて、 なんかね、新潟もね、その単館系が、あの、イオン新潟西とか、シネウィンドっていうところでやってくれてるから、なんかね、あんま格差を感じなくなってきてるんですよね。うん、というわけで、ピギーはイオン新潟西で見ました。イオンシネマ新潟西さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ、
獅子の赤っていうの、はい、ありましたね。YouTube で探したら、確かに。ショートムービーがありましたよ。
シルマ監督の第8位をお願いします。
はい。第8位は、もうこれを挙げざるを得ない。
はい。
ジョン・ウィック・コンセクエンスです。
あ、なるほど。
時点でした。結構悩んでました。
もう、いや、このシリーズね、お付き合い、さっきのガールズ・アズ・ハンターじゃないですけど、このシリーズもお付き合いしてきての、ちゃんと完結させられるんだ、このタイプの話をと。一生続けて気になら続けられそうな内容になっちゃったのが、まあ、ちゃんと3、4と繋げて、ちゃんと完結させたというのが、
はい。
素晴らしい上に、まあ、まさかの3時間近いアクション映画ということを。
ええー。
2時間40分。かり。ただ、いろいろ、皆さんが、いろんな人が言う、アクションシーンが素晴らしいんですけど、
はい。
意外と、タイ映画とか、
はい。
あの、いくつかの、先行作品に似たアクションがあって、それをハリウッド的な予算と、まあ、あのチーム力で、すごく、こう、グレードアップさせてるっていう凄みが、ハリウッドが今までやってきたことにちょっと近いのがちょっと残念ではあるんですけど、新しいアクションはそんな、あの、絵的に素晴らしいです。アクションの一個一個の内容は、今までいろんな人がやってきたものの、最近、しかも最近やったものの、すごくよくできたバージョンなのを、まさか撮影をこんな美しくやれるなんてっていうのを、なかなかアクションで撮影までってなかなかできないんですね。やっぱり大変なので。
真田広之が出てましたね。
そうですね。そのしかも真田広之が出てる大阪のホテルのシーンの、展示室みたいなところで戦うシーンの撮影はもうどうやってんのかわかんないです。撮
影がわかんない。
メイキング見ても、本当にこれ本当撮ったのって思うぐらい、素晴らしく美しい撮影シーンを成立させてるので。なかなかアクション映画見る方にこう、撮影が美しいんですよって話になると通じないんですけど。
はい。
ジョンウィックシリーズは撮影が美しいっていうのもなかなか珍しいので。
なるほど。
しかも、4でまさかそれが最大級に美しくなるっていうことに成立と思わなかったので。
ははぁ。
その点のプラス、まあ、いろんな映画のエッセンスをうまく混ぜ込んだ上にちゃんと3でほとんど完結したのを無理やりでもちゃんと4でもう一個上げて完結させたってところの素晴らしさをして、2023は、まあ、これは絶対あげなければ、という一本になってました。
はい。ありがとうございます。はい。
それでは階段落ちがあれですよね、なんか。
はい。
そこまで登って、また最初から行くんだっていうのとか、びっくりしましたけどね、なんか。
あれは何かの、ね、コンコン映画でやってたんですよね。
登
ってって最後のところに続いたのに、そこで蹴られて下に落ちるって。あ、落ちるんだで、あと、プラス、トムヤム君の同じことを
やってた。ああ、やってますよね。
4回まで上がって、あと1回だなと思ったら、バンと押されて2回まで戻るので。要するに、今までやってきたことで、ああって驚いたことを、ちゃんとハリウッドバージョンの凄さにしてるのが、あ、これして本当アクション好きでいろんなの見てきて、俺らがもっとすげえのできるよっていう戦いを挑んでる感じがすごい楽しくて。
はい。
まあ、さっきの坂本監督と逆で、こっちは金があるんですけどね。もうそれだに比べて。その意味でも、要するに最大級ってここまで行くんだなっていうのをちゃんとやった映画として、ぜひ。
はい。
はい。
ありがとうございました。では、カセット館後藤さんの第8位をお願いします。
はい、これはですね、もう超大真面目な映画ですけど、
明日の少女。
明日の少女の映画ですね。韓国映画ですね、これは。
何、
は
い、ですか全然タイトルも知らない。初めて聞いた。
何年か前に、ピルナーが出演した、私の少女っていう映画があったんですよ。なんか警官は主人公で虐待されてる女の子とどの子のみたいなような。
私の少女は、そうですね。
それがすごいなんか評価されて、で、同じ監督が、まあ何年か経って作った映画っていうので、まあこれはピルナーが、まあ、まあ、ダブルシーンみたいな感じなんですけど、ペズナと面白い、結構なんか、
ペズナだ。
ひどい目に遭う、なんか、少女というか、高校生の人の、まあ、話なんですけど、まあそうですね、内容的な、いわゆる労働搾取の話ですね。なんだけど、高校生、工業校の高校に った人が、なんか就職先ないので、なんかこう、変な、なんかこう、ブラック企業でとか、要は斡旋されるんですけど、なんかひどい目にあって、なんかこう、心が疲弊して、ちょっとひどい、なんかその、大変な悲劇が起きてる、どういうものみたいな、なってですね、なんか、ピルの刑事役で、まずこう、事件をこう、なんか調べていくんで、そこ追っかけていくみたいな、いや、そういうスタイル、ちょっと事件ものみたいな感じのスタイルなんですけど、なんかこれは本当にすごい、重苦しい映画なんですけど、いや、見てよかったなと思いましたね。
面白そうだ。
ちゃんと韓国ですごい評価高かったのに、ね、日本だとあんまりちゃんと扱われなかったんですよね。
そう、そうですね。東京ではなんかシネマズ新宿でなぜかとか言ってるやつがやってましたけど。
いや、大体シネマズ新宿しかやらないです、
まあ、韓国映画はシネマズ新宿。
まあでも、どうしたらバイオレンスとかああいうのだったらあれですけど、はい、ね、なんかその、私の少女はユーロスペースで確かやってたんですけど、なんかね、別のとこやったらもうちょっとなんか受けたらしいのかという気も個人的にはしないでもないんですけど、まあ日本、僕はあれですね、なんか一昨年に、東京フィルメックスっていう、東京で11月にやってる映画祭でやったので見たんです、それでも、なんか何賞だったかな、審査員特別賞なんか受賞したりとかして、すごいなんかね、はい、評価高い映画でね、これはちょっとね、わーって感じでかなり打ちのめされた感じでしたね。やめてよかったなと思いましたね。
いいですね。ありがとうございます。
面白そうだったんですけどね。
新潟じゃ全然、かすりもしなかった。
そうです。たぶん、東京以外でまあ、やってるのは多分少ないと思いますよ。
大阪と東京だけだった気がするんですよね。
ぐらいで、あとまあ、議員の名古屋とかでちょっとあったかどうかとか、そう。
でもね、Unext で今見れますよ。
そうですね。Unext 見れます
かね。あるな、Unext。
Unext Hulu が韓国映画のね、会社と提携してるんで。
いいんです
ね。Hulu自体お金出して、こう、配給とかしてますからね。
さあ。それでは、じゃあ、南区の第8位をお願いします。
はい。第8位は、プロジェクト X トラクションですね。
ええ。
ジャッキー・ジョン・シナの映画ですね。はい、2018年にもう制作はされてたんですけれど、はい。まあ、いろいろと問題があって、最大に大きかったのはあれでしょうね。ジョン・シナが、ワイルド・スピードで台湾に行った時に、台湾を国だっていう話をしちゃって、はい、中国がものすごいお金出してたのに怒ったんですよね。で、上映がほぼほぼできなくて、で、いつやるのってすごい楽しみにしてたんですけれど、なんかネットフリックス独占配信になっちゃって。
あ、そうなんだ。でも
そのネットフリックスですら予告編すらないっていう、なんかすごい悲しい状態な作品なんですよね。で、この作品って最初になんかスタローンと組んで作られるはずだったんですけれど、いつの間にかジョン・シナになり、監督も変わり、スコット・ウォーってエクスペンダブル4の監督がやったんですけれど、スコット・ウォーってもっと、なんでしょう、こう、エクストリームな作品を撮るはずなんですけれど、多分、この作品とエクスペンダブル4って多分プロデューサーとかいろんな国の人たちになんか文句言われて結構辛い目にあった作品なんですよね。
うん、
作品見てる限りなんかもっと弾けられる人なのに結構いろんな規制でなんか動けなくてこんな作品作っちゃったんだろうなっていう部分もあるんですけど、自分の中ではようやく見れたっていうのと、あとあれですね。ジャッキー・チェンの吹き替えの石丸ひろやさんっていうのが本当はこれが最後だったはずだったんですよね。だけど今やってるライドオンっていうのがジャッキーの本当集大成みたいなところが結構あるんで、多分それを最後に一回だけ復帰したっていうのがあったんで、それを知るまでこれが本当石丸さんの最後の作品だったっていうのがあって、それのありがたみもあって8位にしました。
なるほど。
両方見ました。字幕版と吹き替え版で。
いやーなんか、でもやっぱり、石丸ひろやさんの声がやっぱり弱くなってるのは、ひしひしとわかるっていうか、やっぱ年には勝てないんだなっていうのが、ちょっと寂しいところでもありますけれど。はい、とりあえず、一応ジャッキー作品としては見てくださいっていうのを言いたくて、ここにあげました。
はい。ありがとうございました。南区の第8位は、プロジェクト X トランザクション？
トランクションですね。
トラクションでした。さあ、それでは7位に行きましょう。小泉の第7位は、パーフェクトドライバーです。
ああ、よかった。
ああ、よかったですね。うん、
よかった。あ、コダムいい方ですね。
韓国映画で、うん、まあ、ドライブとかね。あと、ベイビードライバーとか。
ベイビードライバーの、典型版
です。ねえ、で、本当カーアクションが素晴らしくて、
はい、
あとね、主人公が女なんですよね。女性で。で、それがなんかね、すごい腹が座ってて、なんだこのかっこいい佇まいは、完全な一重まぶたで、なんかもう、痺れるみたいに思ってたら、なんか北朝鮮の脱北者だったみたいな、韓国ならではのね、そういう人間的な厚みがあってね、すごいいいんですよ。で、大抵ね、僕、カーアクション映画が、最後、カーアクションじゃなくなって、なんか他のアクションで大盛り上がりして終わるっていうのが、ちょっと残念なんですよ。最後までカーアクションですごいやつを見せてほしいって思うんだけど、これも最後格闘アクションになって終わってしまったのが、ちょっと残念でした。
ね、まあ、あれは届けるのが目的だったんで、しょうがないっちゃしょうがないですけど、届けついちゃいますから、最後。
でもまあ、でも本当ね、カーアクション自体は随所にこうあって、それは全部面白いし、すっごいいいんですよ。
いや、直前もちゃんとアクションまあまあ良かった
です。ええ
ー。良くて好きなんですけれど、どうしても俺は最後の、海に縛られてっていうところをどうやってっていうのがずっと残っちゃって。
そうだね。謎のままだもんね。
ちょっと。
まあ。うん、脱北者ならできるんじゃないかみたいな
。まあ、よく言うとね、あれは夢落ちなんじゃないかって言ったら、
そんな、そんな気が
します。あれというか、ひどいこと言っちゃってる気がしますけど。
まあ、去年もね、韓国映画面白いの結構あったんだけど、カーアクション映画と韓国映画で、僕の中では、どっちのジャンルでも1位が、パーフェクトドライバーです。
うん、よかったです。すごい良かったです。
はい、さあ。そういうわけで、石沼監督の7位をお願いします。
はい。第7位は、イノセンスです。
イノセンス何でしたっけ、イノセンス。
これは、北欧ノルウェーの映画でしたかね。
あ、エスパーのやつでしたっけ。
そうですね。
団地のね、団地映画ですね。
あ、そうだそうだ。
ドームにインスパイアされて。
見ました見ました。
ドームの実写版はできないから自分でやっちゃえってやった映画です。まあまあドームです。なので
。あ、面白かったですね。
もう、ドームの、まあ、あんまりね、子供側の少年役者は出てきませんけど、ドームには。はい、まあ、それをちゃんと、キャラクターも増やして、
複雑にして
、で、最初らしいのは最後ちゃんと対決シーンに持っていけてるのが。
鉄尾みたいないじけたやつがいましたもんね。
で、それがちゃんと、まあ、それが敵になっていくっていうのは、ちゃんと子供たちの関係性で、ドラマを展開させていくのが、ドラマとしての脚本がすごいしっかりしているので、
はい、
まず見えた上になかなか予算がやっぱり北欧映画なんでそこまで高くない、
はい、
なのでそれでできる超能力表現は何かっていうのを結構徹底的にやってるので、
ははははは、
大友克洋的なものも入れながら、
はい、
これはハリウッドでやらないよねっていうすごい独特な超能力表現をいくつか。生み出してやってたので、
はい、
超能力映画好きとしては、あ、この手をまだあったし、しかもちゃんと原作があったけど、まあこれは使えないので、自分バージョンをちゃんとやりますっていう時に、どうしてもこう、違うラインを持ってきちゃいがちだったり、全然違うテーマになりがちなのを、ほぼ同じテーマでちゃんとぶつけ、まあ大きなテーマはずれますけどね、
うん、
ちゃんと自分のテーマを持ち込みながら、オリジナルへの経緯もちゃんと残して、そして新しいアイデアも入れるって、なかなかできることじゃないことをやり遂げてるので。
はい。
まあ、そもそも、その一本前の作品、あ、その後だったかな、あ、一本前か、はい。作品が私は最悪って全く全然違う。
ああ、私は最悪むっちゃ面白かったですよね。
あ、監督脚本です。
ああ。
っていうぐらいにドラマがめちゃくちゃうまくかけて、人間描写がちゃんとできる人が、ジャンルものやるとこうなるんだよねっていうちゃんと良さがありますので。
ああ。
非常に脚本の上手い人の、しかも映画的にこういうふうにやったら面白いでしょっていうのをちゃんと分かってやってる人たちの面白さが、きっちりある、なかなかない超能力映画になってました。
なるほど。なんか、イノセンスで検索したら、広角機動隊しか出てこない。
その広角機動隊、2ですね。
そう。
私は最近。
ヨアキム・トリアー監督ですね。
はい。いろいろ最近話題になってる脚本を何本も一緒に書いてたりとかしてるので。
ほう。
とても脚本のうまい。
なるほど。
とても脚本のうまい監督です。
はい。篠山監督の第7位がイノセンスでした。ありがとうございました。では後藤さんの第7位をお願いします。
はい、ね、こちらですね、
胎児も素晴らしいですよね。
胎児なんでしょうか。
素晴らしい、ね、これはアメリカ映画ですね。あれです、アメリカでこう銃乱射事件でこうねあるじゃないですか、はい、
スクールライオン
ですね、はい。で、その銃乱射事件で、まあ、片や、それで、ある銃乱射事件があるんですよ。高校かなんかで。で、片やその子供をそれで失った親と、片やその容疑者ですね。犯人も亡くなった学生なんですけど、犯人の親が、なんか同じとか、教会じゃないのかな、忘れましたけど、どっかの部屋のところで
会って、下のミーティングルーム
で。で、なんか実際、まあ、最近日本でも取り入れられてますけど、その、犯罪被害者の、まあ、それぞれの、加害者と被害者が、とか、あとその、まあ、遺族同士が、まあ、対面して対話して、まあ、お互いにこう、癒すというか、っていうなんか取り組みみたいな、実際になんか、そういうのがあったりするんで、まあ、それの映画ですね。で、ワンクじゃないですけど、リアルタイムで、実際に、まあ、2時間弱ぐらいの間が、本当にその対話ですね、対話してる時間っていうのを、そのままリアルタイム進行という形で描いた映画ですね。だからほぼ登場人物もこの4人ですね。それぞれ の被害者の両親と加害者の両親の4人しか出てこない話なんですけど、
はい、
これ良かったですね。本当に、
はい、これはちょっとね、重々しいからなんか配信でいいかなって思ってついパスしちゃいました
。これは重いですね。本当
になんか暗いそうだなって思って。
死ぬまで新宿で見たんですけどね、死ぬまでやっていい映画じゃないと思いましたから、ね。
いや、そうだね。いや、おお、重い、重い。
多分、ユナイテッドシネマでやってた気がするな
ぁ。ちょくちょくそうですね。まあ、アートじゃなくて、あれ、ミニシアター寄りのやつですけどね。
まあ、でも、すごい演出が素晴らしくて。
はい、そうですね。まあ、正直言ってるのは、ほぼワンシチュエーションでずっと会話してる。だからまあ、ある意味、舞台劇的なところもあるんですけど、もう正直あんまりそういう、なんか、舞台的なところで映画であんまりアクションとか、いろいろ動きがないようなとか、時間がジャンプしない映画って、そんなに好きじゃなかったりするんですけど、ただやっぱり、体重はね、もうそういうの関係なくね、すげえと思いまして、ガツンときましたね。
まあ、珍しく、しかもこの映画、そのワンシチュエーションもので会話劇なのに、はい、舞台っぽくないんですよ。
へ
ぇ、映画的にカメラ割りを考えて、設定をこう、うまく画面上に置くものを気にして配置するので、見ててすごい映画的に興奮するんですよね。はい、興奮って言ってるか分かるんですけど、すごく高度なことをやってるので、ちゃんと、その話が始まる前の状況で映画的なシチュエーションをちゃんと描いて、それから会話に入るみたいな、ちゃんと段取りを踏むので、すごい、全然舞台っぽくないっていうことに気づかされたこと
があります。ちゃんと一連の物語っていうのがあって、はい、最初だからそれぞれが集まるところから始まって、ちょっと職員の人がちょっと出てきたりとかして、そういうのあったりとかするので、はい、いきなりなんかまあ、ね、部屋の中から始まってとかなっちゃうと、それがちょっと本当に演劇っぽいとか、ちょっとなんか安っぽく見えちゃうんです。そうじゃないので、だからお金はない、決してないわけじゃないんでしょうけど、きちんとあえて、そういう作りをして、だから、いや、本当これはね、すごい、監督の方はこれ長編デビューの元の脚本家の方からだったと
思うんですけど、
はいはい。だから、ま、その、ダイアログに関しては、ま、結局、この方がならではってところで、はい、進行ってと思うんですけれども、本当演出っていう意味においてもね、すごい、よくできていて、いや、これ、まあ、テーマ的なね、ところももちろん含めて、いや、見てよかったなと思いましたね。
まあ、見なきゃいけないですね。
そう。ここが、ここでうまいんで、メインはさっき言った4人なんですけど、
はい、
その、会合のセッティングをする人たちのとか、キャラクターが微妙に脇役の人が面白いんです。
それ
をこう空気抜きを、日本映画というの下手な空気抜きして、よく関係ないんで外の絵を出したりとか、
はい、
謎の空間広くしたら息抜きでしょみたいなことやるんですけど、この映画ほぼそれはなく、うん、その関わった人間の出し方だけで空気抜きをするので、すごいこの人脚本うまいってわかります。
うん、ああ
いわゆる風景カットみたいなのはない。まあ、全くないわけじゃないですけど、ほぼほぼないですね。それともいわゆる頼ってないってことですね。
そうです。本当に、あ、これでそうそう、みんな、秋田だでしょうから、広い絵を出しておきますみたいなことをほぼしないので。
そういうふうにないですね。うん。
なのに、あく、このカットでこれ入れたら、ちょっと空気抜けますよねっていう、ちゃんと人物の心情に寄り添ったカットでそれをやるので、うん、
はい。
すごくうまいです。
いや、これは良かったですね。
重い話がちゃんと見れます。
ありがとうございました。後藤さんの第7位は、タイジでした。はい。はい、それでは、南くんの7位をお願いします。
はい。自分の7位は、シス不死身の男ですね。ああ、
面白かったね。ロシア映画。
フィンランドですね。
フィンランドなんだ。
ロシアって聞いてはあれですよ。
マジそうです
そうそう。
もう、俺と小泉さんが、まだファミレス映画館始める前に、ちょっとした事件があったじゃないですか。イングロ事件って。
あ、そうですね。イングロリス・アス・バスターズが、こう映画仲間の間で意見がばっくり割れて、それで、友達が、なんかね、エアリップみたいのされてね、それで消えて、なんかもう深刻な仲間割りになったみたいな。それで、俺も感じたイングロリアスバスターズの不満が、シスには全部それで解消されるみたいな。
そうなんですよ。それが俺も同じような感じで。あれじゃないですか。不死身の男ってヒーローみたいに見えますけれど、死なないだけだって痛いことは痛いっていうところとかしっかり書かれてたし、ね、主人公が本当にあくまで最後の最後まで喋らずに、何をしたい、しようかはわかるんですけれど、本当心がわからなくて、うん、なんか、でもスカッとさせてくれるっていうのがものすごい良くて。
まあでもね、たたずまいで、キャラだったら、そんな近海に執着する感じがしないんだよね。
だけれども、もう、あくまでもアクションを見せるっていうところに徹底してるところが素晴らしいと思って、しかもちゃんと分かってる時間帯じゃないですか、はい、長くもないですし、アクション映画が本当に楽しい時間っていうのを割り切って作られてるっていう、敵も憎いですし、その憎い敵になんかやられた女の人たちが復讐するところとか、うわ、かっこいいと思わせてくれるなんて、もうアクション映画見てて、ものすごい嬉しい時間じゃないですか。ハリウッドって、それが非ハリウッドで作られてる嬉しさっていうか、なんか、すごい見た後の満足感が良くて、
はい、
うん、こういう映画を劇場で俺は見たいんだなって思わせてくれた作品でした。自分の中ではこういう作品をずっと追いかけていきたい、何歳になってもっていう思い出させてくれた映画の一つです。
わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあいよいよ6位ですね。じゃあ小泉の第6位いきましょう。仕掛け人藤枝梅安です。
はい、ちょっと自分もまだ上の方に。
まあこれは1、2作連続公開みたいな感じであって、まあどっちも面白かったので、まあ両方同じぐらい、遜色ないぐらい面白かったから、まあ両方合わせてみたいなところもあるんですけど、いや、
南さん入って
る。南くんの時に。はい、じゃあ、新馬監督の6位お願いします。
はい、僕の6位は、
はいはい。
メイクラマンです。
おぉ、時点でした。
面白かった。
いや、素晴らしかったですね。
すごく良かった。
まあ、でも、8ミリ映画としては、もう、素人として上手すぎんじゃないかみたいな、臭さはあったんですけど。
それを言うと、スピルバーグの自伝に近いの、ほぼ自伝ですから。名前は変えてますけど、ほぼ自伝と考えた場合に、まさかの、スピルバーグの今までの考えてたような、もう前期から何から、まあ読みましたけど、
はい。
まあちょっとだけまだ3時間の、スピルバーグっていうドキュメンタリーがあるんですけど、ちょっとまだ見れてないんですが、まあ、いわゆる本当アメリカ版の出てきたり、自伝記とかも読んだ限りで、まあ、本物はこうだったんだっていうのを本人がまさか撮るとは思わなかったので、
はあ。
さっき言った、ハッチミルのうまさなんてのも実際ファイアーライトとか見ればうまいので、
全然。
要するに、困ったことに、まあ、再現はしてますけど、
うん、
再現する前もあれぐらいうまいっていうことがあるんだなっていうのを見て知っていた上で、さらにうまくブラッシュアップしてちゃんと再現して、しかも全体を電気、うん、電気映画ですが、やっぱり大きなまとめ方ってドラマ上難しいわけですよ、本来。
はい。
なんですが、まあ、ちゃんと映画的に遊びながら、電気なので、まとめすぎずに、ちゃんとまとめてるけど、ちょっと遊ぶ、みたいな。自分の中で多分ほんと集大成って、やりすぎると、ちょっと重かったり、逆にすごい軽すぎたり、ですのを、ちゃんと映画的な集大成として成立させる凄みを、ビッグバグって何飛んだろうって気持ちが、
うん、
すごく楽しみになるんです。なので、スピルバーグ好きでなくても、映画って何だろうって考えたときに、あ、こういうことが映画にはあるんだなって部分の良さもありますので。
まあ、お父さんがかわいそうでしたね。
そうなんですよ。しかも、歴史上ずっとお父さんが、悪い人だと思われてきたので、
ああ、
実話では。
まあでもね、お父さんもお母さんも人間だってところがね、すごいひしひしと伝わってよかったです。
しかも今、この時には仲直りした人一緒に写真撮ったりしますからね。
ああ、そうですか。
ね、それも実、現実の状態も含めて。しかもまあ、ああいうところで終わらせられるのが電気の面白さってか、
なんか、
フィルバーグ自分の電気やったら、その後のジョーズまで行きたいじゃないですか。もしくは、激突まで行きたいなとか思うところとか、もっと言ったら、みんなが一番知るだろう、撮影所に忍び込んで、コロンボの作品撮ったりしちゃうような、一番面白そうなところを、全くやらないっていうところが、みんなが知ってる絶対面白いでしょってところをやらないで、その前だけでちゃんと面白い映画を作れるっていうのが、あ、そうか、電気映画ちゃんとまとめ込んで、お話の面白いところをちゃんと見つければ、一番すごいエピソードなんか使わなくたって面白くできるよねっていうことさえやってみせるのも素晴らしい。
明らかに人間的に優れてない方をお母さんがチョイスするっていうのがね、すごい切なくて。
人間ってこういうことするよねとか、
そう
映画ってこういうことを引き起こしたよねっていうことを。
そればっかりはもうどうしようもないみたいな。
その辺のちゃんとした一人一人の人間性に目を向けてドラマに引き上げてる良さを。
しかも
それを一言一言ちゃんと主人公も使いながら、周りの脇役にもそれが起こるように、ちゃんとすごく脚本がうまいプラス、その演出できっちり見せる。
お母さんを追い込むのがスピルバーグの映画っていう
。映画のいい面を描かないっていう、悪い面を描いちゃうってところの
すごい。映ってしまうものはしょうがないんだ。
っていうのをちゃんとその人に。いい面だけ書こうとか、電気がどうしてもいいとこ書こうとか、はい、逆に人間としてダメだよみたいなところをやりがちなんですが、両方やりながら、しかも一番重要なところをちょっと違う方向として描くっていうのが、あ、そうか、これが一級品としての人たちの考え方なんだなっていうのが見えて、とても楽しい。
これ、フェイブルマンズもね、何年かに一度絶対見返さなきゃいけないやつですよ。
もう恐ろしいですが、それがほぼ実話って恐ろしさが。
はい。それでは、後藤さんの第6位をお願いします。
はい。まぁ、ちょっと変化球というか、あれですね。なんかもう完全にインディーズの映画祭で見た映画なんですけど、これはやっぱりすごいなって、はい、なんか、映画表でもこれ1位上げてる人もいましたね、確か。
は
ぁ、
あ。さん、てかそれを楽しみにしてます。
こちらですね。こっち見
るかな。ですね、あ、また、よく読めない。
背景がしちゃいましたね。
うん。
ここかな。見えますかね。キルマゲドンって書いてあるんですけど。
ああ、はい、タイトルだけは。
キルマゲドン？
はい、キルマゲドン、ね。
キルマゲドン？
はい、カタカナでキルマゲドン。結構、
キルマゲドン。
学生残酷映画祭っていうのがあるんです。
はい、はい、はい。
毎年、まあ、完全にインディーズの学生、まあ、今回別に学生とか関係ないんですけど、まあ、若手の人が撮った、なんかその30分以内ぐらいとかの、まあ、基本さ、その条件が、まあ、ホラーというか、残酷描写、スプラッタ描写があることっていうだけが条件の、まあ、そういう、まあ、コンペがあって、で、それがなんか、まあ、コロナとか、あといろいろなんかあって、結構何年かやってなかったんですね、その映画祭っていうのが。で、何年かぶりで開催されて、で、結構その映画祭って、割とその、まあ、グランプリが該当なしになることも結構多い映画祭なんですよ。なんか清水隆さんとか高橋義さんとか、なんかその辺のあたり、方々が審査員なんですけど。
はい。
で、何年か前に開催された今回は、そのグランプリと観客賞もダブル受賞で、 いや、すごい。いや、僕も本当にどういうもの抜かれましたね。で、内容的には、スナックですね。人を殺す様を、ビデオに撮るって、頭がおかしい、なんか、殺人鬼カップルっていうか、夫婦みたいなのがいるんですよ。ナチュラルボーンキラーズみたいな。はい、で、なんかそのビデオ撮りながら人ばっか殺してるんですけど、なんかその、お母さんというか、お母さんというか、奥さんの方が子供が生まれたっていうふうになって、で、子供が生まれた日に、じゃあ俺たちももう殺しはやめようみたいなようになって、で、そこから、なんかその構成して、普通の、なんかホームビデオみたいな感じが、だから基本だからこれも、ビデオで撮られた映像だけで構成されてる内容なんですけど、なんかこの、男の子が生まれるんですけど、男の子のなんか成長期みたいなのが永遠続いていくみたいなので、途中からですね。でもそこからはまた、こう、こういうネタバレになるんですけど、グログロなぐっちゃぐちゃな感じになっていって、いや、これはね、いや、すごいな、どういうもの抜かれましたね。
何分ぐらいなんですか？
いや、もうまで30分弱ぐらいですね。あ、はい、まあ、その条件で30分以内っていうのがあったので、約
30分
ぐらいなんですけど、短編ですね、なんでね。なんですけど、いや、これは、すごい面白かった。監督がなんか男女の二人の方でもコンビ組んで作ってる、映画なんですけど、なんか結構、なんかその、なんか映画学校通ってたらしい、どこの映画か名前まで言ってたかちょっと忘れましたけど、なんかいわゆるジャンル映画ですね。ホラー映画とか、殺人鬼とか、ああいうのを企画とかで、なんか卒業制作で出しても、なんか全然なんか通らないかったんですね。それでもうやってやるかって言って、なんかその学校を辞めて、で、なんかそこからなんかいろいろくさくさくしてたらしいんですけど、いや、やっぱもう一回なんか映画作りたいみたいになって、でも自分が作るんだったらスナックにしかないみたいなことになって、もうそれで作ってっていうので、かなりアンモラルな、完全になんか主人公とかはまあ完全にもうモラルをもう逸脱してて、もう本当にひどい、なんの、あれですね、ジョーカーみたいな、いわゆるそういう悲しみとかも一切ないような、本当にどうしようもないクズなので、かなりなんか悪が強いような内容なんですけど、だからその、まあ、それでグランプリも受賞はしたんですけど、審査委員長は清水崇監督だったんですけど、清水崇さんも、いや、その、この映画祭とかこういうのだから面白いけど、まあ、一般の商業では絶対こういう企画は通らないですよ、みたいなことを言ってたんですけど、いや、その、いや、別に僕たちは通しますんで、とか言って、ちょっとなんかね、バトルじゃないけど、ピリッとする感じがあって、それも面白かったですね。
気が強いですね。
そう、よかったですよ。うん、でね、はい、清水崇さんがもはやね、最近作ってれば、なんかしょうもないな、ばっかりなんですよ。そう、だから、これも言っちゃいますけど、そこで、映画祭最後の方も、清水さんが自分の作品の、なんか誰も望んでもいないのに、なんか DVD がなかなか出るかっていうので、なんかその PR 動画みたいなのを頼まれたので勝手に流して、でもそれ流れ終わって、もうお客さんとか誰一人拍手しなくて。
悲しい。
そう、だからもうそこでなんかもう温度差っていうか、なんか出ちゃして、なんかこう世代交代じゃないですけど、なんかそういうのもね、なんかあって、まあ、清水さんもね、いろいろ海外行ったりとかして、そのビジネスとして難しさとか分かった上でなんですけど、まあ、そうは言って見る限りからしたことないんで、もう面白いもの、もう別に過激なものがいいと言えないですけど、やっぱ面白いもの見たいっていうのはやっぱりあるので、やっぱそういう意味で、この見せてくれた、もちろんインディーズだから、何の制約もないから、グログロのやつもできるって当然あるんですけど、いや、それでも他の中の候補というか、上映作も何本かあった中でもぶっちぎりに面白かったですね。
は
あ、で、なんか次に主将業かわかんないけど、なんかその次の作品をなんか長編で撮ってるとかっていう話はしてたので、まあ、それを本当にまた見たいなと思ってますし、いや、ちょっとこれはもう、このキルマゲドンっていう映画はね、ちょっとなんか名前だけでも覚えて、覚えていただくと良いかと思います、
ね。後藤さんの第6位が、キルマゲドンでした、
うん。はい。
さあ、それでは南くんの第6位をお願いします。
はい、ゴジラマイナスワンですね。
ああ、面白かったですね。
もう、本当シンプルにこういうゴジラ見たかったんだっていうので、うん、もう、見てる間すごい幸せっていうか、なんか人によっては歴史がどうのこうのとか、ゴジラがなんか甘噛みして投げてるだけじゃんっていう話とかあるんですけど、
それは俺だ。
いや、でも、やっぱり。
いや、あそこでね、ちゃんとね、うわ、今回ゴジラ人食うんだ、すげえって思ったら、跳ね飛ばすっていうので、食えよって思ったんだよね。
でもなんか、なんて言うんだろうな、この時代設定でちゃんと倒す方法をちゃんと明確に作ったっていうのが、やっぱすごくて、ミサイルとかそういったのがない中でどうやって工夫してやるかっていうので、納得させてもらえたっていうのもいいですし、あと、 みんな演技が臭いって言いますけれど、俺はこういう臭いやつが見たかったんだよと思って。
あれ見たい？
見たかったですよ。
お前たちに任せたぞみたいなやつ。
海外のあのレビューっていうかリアクション動画見てるんですけれど、うん、割とみんなあそこで泣くんですよ。うん、で考えると
本当じゃないからな。
いやでも考えてみるとアメリカの演技って結局俺らが分かるのは字幕じゃないですか。うん、なんか字幕で感動してるかもしれないけど、うん、実際はやあのアメリカ人が見るとそれも臭い演技だったりするんじゃないかっていう。
それはね、知ったこっちゃないよ。こっちはあそこで急になんでここだけ CM みたいになってんだっていうものすごい違和感があるんだよ。
いやでも俺はあそこはものすごい、はい、なんか、
いや僕は、まあ、ゴジラもやってた人間から言うと、
ええ、
多分特撮とか見てる見かするとあれはああいう芸として楽しいんですよ。だからライダーもそうですし、坂崎の坂本さんの作品もそうですけど、こういう芸って見れる人たちはすごく楽しいんです、あれはそれで、
うん、
でも多分一般的な人、うちの友人たちも今回のゴジラ悪くなかったよってやっぱ見に行った人間たちが、芝居が臭くて途中で寒気がしてきたんだよってやっぱ4人ぐらいに言われたんで、要するに一般的な人にはちょっとやっぱりきつい人もいっぱいいます。だから分かる、あれを見れる人と見れない人は多分いるんですよ、きっと。
何でもね、もろ手を挙げて褒めればいいってもんじゃないよ。
いや、あれは面白いですよ。ゴジラさっき言った特撮芸として僕は大好きですけど。
いや、でも、俺は、あそこを言ってくれたことで、ぐんと来たっていうのはあるんで、なんか、そこを言う、してしたくないっていうか、なんか、うん、そこまでかっていうこともありますし、なんか逆に字幕で納得させられないことが結構あったりもするんで、うん、海外の人はどう見てんだろうっていう、それをリアクション動画で見たときに、あ、やっぱここで泣いてる人もいるっていうのはやっぱ成功してるんじゃんと思って、はあ、なんか
本当にそう思って作ってんのかな、海外の人はこれで泣くぞって。
まあ、そこまではわかりませんけど、でも先に海外の人は海外人なり違う言語で見るときに言葉の感じよりも多分感情面を受け取る方が多いと思いますよ。うん、芝居がどうっていうのは、だって日本人のあの独特の芝居をどうって評価できるわけではないので、多分。
はい。
どっちかというと、アメリカとかヨーロッパとかの独特の芝居を日本の人たちは下手くそってよく普通に言うので、うん、ああ、いや、うまいんだけどな、これっていうのは、やっぱ文化の差がすごく出るので。
でも、そうだったら、なんか、シン・ゴジラの方が俺は寒気がしちゃうんで、なんつんだろうっていう。俺はこっちの方が見たかったんだっていうのが納得して、楽しめたっていうのはやっぱこっちなんで、やっぱこれは評価したいなっていうので6位に上げました。
はい。はい、さあ、というわけで、じゃあちょっと休憩しましょうか。
はい。
6位ですかね。
はい。じゃあ残り1位から5位はまた後半でお送りいたします。
注文した料理と、
この映画味わうのー。